はい、皆さんこんばんは。またお会いしましたね。年末ですね。年の瀬ですね。まもなく大晦日ですね。というわけで、今日は年末恒例、今年一年を振り返ってみようという企画をやってみましょうね。後でまたお会いしましょうね。はい、ではというわけで、いつもお聞きいただきましてありがとうございます。名古屋のデラでございます。毎年恒例の、今年1年僕が映画館で見た映画を振り返ってですね、勝手に、表彰しようという企画を今年もやろうと思います。ただね、非常にあれなんですけど、僕が今めちゃめちゃ忙しくてですね、あんまり映画館に行けなかったです。うん、映画やってるなー、でも俺忙しいから絶対映画館行く時間ねえなーっていう、そういうのをですね、慢性的に今年1年抱えてまして、不本意ながら上映を逃すというものを何本かありました。何本かっていうのも何十本もありましたね。映画館で映画を見るのが好きです。DVD が、レンタルになったり発売になったりしたら、それは別に手出しません。リバイバル上映を待つぐらいなんで、もしかしたらもう、本当にその映画もう一遍出会うのは随分先になるかもしれないなと、いつも思ってます。今年見た映画はですね、多分30本ぐらい。年間100本ぐらい映画館に行っていたはずなんですけど、去年も今年もですね、ほとんど行けてないですね。特に僕は、映画、封切り直後は混むから行かないっていう、そういうスタイルを昔から撮ってまして、そう、上映がそろそろ終わるんじゃねえかなっていう、そういう頃、もう映画館がガラガラになった頃を目指してね、行くのが好きなんで、上映逃しちゃうことも多かったですね。はい、今年見た映画、今手元にメモがありますんでね、いくつか紹介させてください。まず、タワーリングインフェルノ。勝手にしやがれ。キチガイピエロ。はい、この辺から今年映画鑑賞始めました。ここ数年の流行りで、リバイバル上映をすごくやってくれる。すごくありがたいですね、これはね。そして新作が、エリジウム、オブリビオン、キャプテンフィリップス、グラビティ、ちょっとこの辺から順番変わっちゃうんですけど、大脱出、大人は分かってくれない、地球防衛未亡人、ミア、超高速参勤交代、ゴジラ、1954年のオリジナルのゴジラですね、恐怖の報酬、ロボカップ、グッドウィルハンティング、エージェントライアン、日本映画の凶悪、ザ・ホスト美しき侵略者、ブラックレイン、エスケープフロムトゥモロー、オールユーニーディーズキル、マチェティキルズ、複製された男、ハー、超高速参勤交代をさっき言ったが、俺たちに明日はない、ゴジラ、2014年のゴジラです。ハリウッドの二度目のリメイクですね。テロライブ。荒野は辛いよ。トゥルーロマンス。インターステラー。ファーゴ。駅馬車。チェイス。とりあえず今手元に残ってるのはこんくらいですね。多分もっと見てるんですけど、うん、この映画見たぞというメモをすることもできないぐらい忙しかったというふうに、はい、しておきましょう。うん、昔の映画をリバイバルで上映してくれるという最近の映画業界の風潮が僕は大好きです。本当にありがたいです。駅馬車なんて俺見ること一生ないかもな、あの時代に生きてられなくて残念だなと内心ずっと思ってたんですけど、そうやってくれてますもんね、ありがたいですね。あと相変わらず午前10時の映画祭、東方シネマズ系で、うん、していただいてました。あれは本当に素晴らしい企画ですね。最初1年か2年で終わるっていうふうにおっしゃってたんですけど、今でも普通に続いてますんで、もう来年以降も本当によろしくお願いします。 楽しみにしてる映画ファン多いと思います。で、映画館行くと、往年の映画ファンがたくさんいるんですよ。昔を懐かしんで見に来ておられるんでしょうけど、これ若い方、うん、見ていいんじゃないかな。映画が好きだっていう方、若い方は、きっと古い映画を見ても、楽しめると思いますよ。もし自分がその時代に生きていたら、こういう映画で、夢中になってたりしたんだろうなとか、そういうシミュレーションがね、楽しいですよ。そう、午前10時の映画祭だけじゃなく、他の劇場系でも同じような企画ありますもんね。非常に非常にこれはいいことだと思います。これからもよろしくお願いします。では、今年のデラが選ぶアカデミー、デラデミー大賞行きましょうか。一応、アワードをですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,11個。用意しました。まず一番最初に発表するのはですね、助演女優賞からいきましょうかね。今年僕が見た、映画の中で助演女優賞を挙げるにふさわしい女優さんは誰か。ザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザン、ダイアン・クルーガーです。ダイアン・クルーガーはザ・ホスト美しき侵略者の主人公のシアーシャローナンがですね、未来世界の中で、逃げるんですよ。いろんな理由があって。まあ、理由って一個しかないですけどね。それをですね、冷酷に追いかけるのがダイアン・クルーガーです。ダイアン・クルーガーって、ものすごいクールビューティーでしょ。クールビューティーの彼女が、眉一つ動かさずに、冷酷に彼女を追い詰めるように指示を出すのがね、もう、よかった、たまんねえなって感じでしたね。はい。ダイアン・クルーガーさん、本当に美しいです。よろしくお願いします。何をよろしくお願いしますって言ったのよね。続きまして、助演男優賞。助演男優賞は、ザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザ該当なしですね。もし無理やり、どうしようかな。もし無理やり、いやあげるなら、いろいろ考えたんですが、どうしようかな。基本的にね、古い作品から賞をあげないっていう、そういう僕の中でのルールがあるもんですから。例えば、ブラックレインは対象外なんですよね。例えば、ファーゴは対象外なんですよね。って考えるとね、まさかゴジラの渡辺謙にあげたくないな。そんなに、まあ別に、日本人としては活躍は嬉しいんですけど、そんなね、ということで、助演男優賞該当なしです。自信を持って申し上げます。はい、続きましての賞は、主演女優賞。主演女優賞は、これは文句なし。絶対絶対サンドラ・ブロックです。もちろん、グラビティです。グラビティは本当にこれはね、映画館で見れてよかったですね。グラビティはね、あんなに臨場感たっぷりに宇宙空間に放り出される体験っていうのはね、そうそうないですよ、本当に。あのグラビティは本当に良かった。主演女優賞はその世界に思いっきり引き込んでくれて、ラストのラストのラストまで、完全に観客の心を持ってったサンドラ・ブロックさんに、文句なしで差し上げましょう。はい、続きまして。主演男優賞。主演男優賞は、これね、僕の中では、彼一人しかいない。そんなバカな、そんだけお前映画見たんだろう、だったらあの人とかこの人とかいっぱいいるやないけって言われるかもしれないけど、もう断然今年の主演男優賞はダニー・トレホです。ご存知マチェーテマチェーテキルズのダニー・トレホです。マチェーテはね、バカバカしい映画なんですよ。本当にどうしようもない映画なんですよ。ロドリゲスのバカバカ映画なんですが、このね、彼の不思議な存在感。例えば、ブシェミっていう俳優は、彼にしかできないブシェミという役を演じている時がよくあるんですが、ダニー・トレホも、ダニー・トレホにしかできない 脇役いっぱい今まで見てきましたけど、その彼にスポットを当てて、完璧に間違えてを演じてるんですよね。しかもね、一作目はバカバカしいだけだったんですけど、今回のマチェテキルズはね、なんか作品としてすごく良かったんですよ。これ、悪い奴がいて、いい奴がいて、完全懲悪でっていう、そういう僕の大好きなパターンに綺麗に当てはまってるしね。なんか、マチェテはね、これ、見たことないっていう方も多いんじゃないですかね。上映感も少なかったし。これ確か俺マチェテって一作目大阪まで見に行ってんですよ。名古屋の上映が、何だったっけ？上映、僕逃したんだったかなんかで、そうそう、なんか、梅田のあたりで見たような気がするんで。あ、ナンバだったか。まあ、どっちでもいい、わかんないけど。はい。もう、マチェーテは僕は本当にお勧めします。特に、続編のマチェーテキルズはいい作品なので。はい。ダニートリホさん、文句なし、主演男優賞。はい。続きましてのアワードは、最優秀脚本賞。最優秀脚本賞は、今回はね、あえて厳しい目で該当なし。これもしファーゴが、旧作でっていうそのルールがなければ絶対ファーゴですね。こんな面白い映画ないですもんね。インターステラーは僕はそこまで評価してない。テロライブもちょっと考えたけど、いや、いい。強いて言えばキャプテンフィリップスなんですが、どうしようかな。よし、キャプテンフィリップス。はい。僕のメモには該当なしって書いてあるんですけど、最優秀脚本賞、キャプテンフィリップス。はい、受賞です。おめでとうございます。続きましてのアワード、視覚効果賞。はい、一番視覚効果、良かったのは、これはもう絶対ですね。はい。グラビティです。グラビティは本当に、良かったんで、ちょっとはチェイスも良かったね。あとね、映画はつまんねえけど、All You Need Is Kill も、ぼちぼち、視覚効果賞良かったね。ザ・ホストもね、安っぽい感じでちゃんと未来世界を描いていて、良かったっちゃ良かったけど、まあ、グラビティにはかなわないでしょ。はい、これはもうグラビティです。はい、続きまして、撮影賞。撮影賞は、これはもう一択。はい、これもグラビティです。はい。視覚効果賞は他の映画がもしかしたら撮るかもなと思ったけど、撮影賞はね、グラビティしかない。あとのはもうみんな普通に撮影するだけ。グラビティだけはどうやってるかわかんねえもんね。単純に合成してますよ。単純にコンピューターでいじってますよっていうだけでは説明できない、あの不思議な感じは、本当に良かったからグラビティ撮影賞あげます。はい、あと4つですね。続きまして、オリジナル作曲賞。映画音楽でこんなに素敵なメロディーを、映画で活かしてる素晴らしいですねっていうオリジナル作曲賞は、ダカダカダカダカダカダカダカ、じゃん。該当なし。該当なしですね。これ残念ですね。これ何年か前から僕ずっと言ってるんですけど、最近の映画音楽は良くない。おなじみのあのメロディーがない。スーパーマンといえばこのテーマ曲ですよねっていうのがない。これが残念。大御所の作曲家さんたちがこの映画にはこのメロディーだっていうのをもうどんどんどんどんやってた70年80年第あの頃は良かったね。今はね、それがないんですよね。ハンスジマーさんがちょっと頑張ってるかなと思うんだけど、それでもなんか控えめじゃないですか。映画音楽はこうでなきゃねーっていうのがね、一瞬だけ思ったのがエージェントライアンなんですよ。でもね、ちょっとアワードを差し上げるほどではないな。エージェントライアンの作曲誰だったっけかな。ちょっと調べます。エージェントライアン、ウィキペディア。音楽、パトリック・ドイルさんだって。パトリック・ドイルさんは、リトル・プリンセス、いつか晴れた日に、大いなる遺産、ブリジット・ジョーンズの日記、マイティ・ソー、猿の惑星創世記、メイリだと恐ろしの森。そう、いつか晴れた日にはアカデミー賞にもノミネートされてますね。なるほど。 エージェントライアンはね、僕はね、映画音楽らしかったんで、でもまあ、別に作品じゃない、作曲賞を差し上げるほどではないでしょう。はい、OK。続きまして、この辺からはね、ちょっと大きい賞ですよ。はい、最優秀監督賞。最優秀監督賞は、ザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザン。ポール・グリーングラス。キャプテン・フィリップスからです。キャプテン・フィリップスはね、非常にいい作品なんですよ。うん、こういう映画をよくぞ監督してくれました。本当に素晴らしいです。よかったです。ポール・グリーングラスはね、他にあんまりやってないんですよね。ユナイテッド93とかね、グリーンゾーンとかね、ボーン・アルティメイトもですよね。あんまりバリバリに活躍している人ではないけれど、ボーンシリーズのアクション映画も撮れるし、ユナイテッド93ではアカデミー監督賞ノミネートされてますね。あとカット割りが非常に多いのが特徴ってウィキペディアに書いてありますけど、まあ確かにそうかもしれないね。そうそう、ボーンスプレマシーめちゃめちゃカット割りしてましたもんね。まあいいことか悪いことかは知りませんけど、僕は、キャプテンフィリップスの、本当に大きい、キャプテンフィリップスは本当に評価をしております。はい、では、毎年恒例、ラジー賞。ラジー賞は、ダメダメ賞です。毎年、いい映画を選ぶのはね、該当なしとかって、多いんですけど、ラジー賞はね、毎年候補が多すぎる。今年ね、ラジー賞の候補に上がった作品を、いくつか、ちょっとここ特別に紹介しますね。大脱出。ラジー賞ですよね、これね。地球防衛未亡人。はい。あと、ミア。ロボコップもね、あれは本当にオリジナルは素晴らしいんですけどね。あと、凶悪。そう、日本映画凶悪。凶悪って、すげえ評価高いじゃないですか、世間で。俺これ全然ダメでした。妻吹き不活の悪人っていう映画があるんですけど、あの悪人っていうのが良すぎるんですよね。だから凶悪を見ると、本当に薄っぺらく感じるんですよね。なんか、僕は個人的に凶悪はね、ラジー賞候補ですね、今考えても。僕がちょっと曲がってんのかな。冷たい熱帯魚も僕大好きなんですけど、冷たい熱帯魚でデンデンだけはダメだなと思ったんですよ。でもデンデンはすげえ評価されてるじゃないですか。僕が間違ってんのかなと若干思いますけど、まあいいや。あとね、エスケープフロムトゥモロー。はい、これはもう映画館、出た瞬間に、これは今年のワースト候補だなと思った記憶がありますね。あとは、荒野は辛いよだ。荒野は辛いよ。これダメだよね。これはね、映画の途中で、あ、これはもしかしたら今年、ラジー賞候補かもなと途中でずっと思ってて見てて、でもラストのラストで最高に素晴らしい何か演出があるのかもなと思ったら、結局、そのまんま終わって、はい、まあいいや。はい。はい、という中で、ラジー賞は、エスケープフロムトゥモローです。ラジー賞はエスケープフロムトゥモローです。エスケープフロムトゥモローは、アメリカのディズニーランドでゲリラ撮影しています。狂った世界を描いてます。なんか、白黒なんですけど、すごい冒険作で野心作で、変わった切り口でと思うんですけど、あんだけ悪趣味ではいかん。見終わって、た後で胸クソ悪いブラックユーモアじゃない、それがダメ、気持ちが悪い、吐き気がする。あと荒野は辛いよにも本当はあげたかったね。荒野は辛いよの予告編はすげえ面白い。こんなに素晴らしい映画なんだ、じゃあ見に行かなきゃっていうことで、あれはダメだね。ああいう映画は、エロくてもグロくてもいい。笑えればいい。でも、全く笑えない。 映画館の中で笑い起きてたけど、俺は本当に不思議だった。今振り向いて今笑ったやつ、おいお前と。今のどこがどう面白かったのかちょっと俺に説明しろってなんか言いたくなるぐらい、つまんなかった。まあ、テッドは僕大好きなんですけど、荒野は辛いよ、ダメだね。はい。では、ついに最後のアワードです。作品賞。2014年のデラデミー作品賞は、これは、三つの候補がありました。一作目は、キャプテン・フィリップス。二作目は、グラビティ。で、最後は、インターステラー。で、このインターステラーは、僕、見た直後に、あ、これちょっと作品賞ねえなと思いましたね。世間であんなに騒がれてるんですけど、僕はね、あんま好きじゃない。ノーランって他の作品が良すぎるんで、それと比べるとね、どうしても落ちるんですよ。なんで、実質二強の争いです。キャプテンフィリップスかグラビティか。さあ、あなたはどっちが良かったですか？僕が最優秀作品賞に選ぶのは、ザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザカザン。グラビティではなくキャプテンフィリップスです。キャプテンフィリップスはね、良かったね。あれは、あ、今考えたら助演男優賞、キャプテンフィリップスの、あいつでもよかったね。黒人の悪いやつでもね。あ、どうしよう。キャプテンフィリップスはね、ほっとに力が入る、臨場感バリバリの、もし自分だったらどうしようっていう、臨場感ですよ。荒野は辛いよは勝手にやっててください、あんたたち俺には関係ないですよっていう、そういう冷めた目でずっとスクリーン見上げてましたけど、キャプテンフィリップスは、もう、今まさに、あの船の中で俺が足音立てないように逃げなきゃとか、ああ、もう時間がないとか、そういう焦りの中ですよ。トム・ハンクスがパシャッと、海水浴びるシーンとかでもさ、浴びちゃうシーンとかでもさ、俺思わず、あってなんか海水を避けたくなるような、そんなのの連発。キャプテン・フィリップスは、トム・ハンクスの今までの映画の中でも、もう最高傑作だと僕は思ってます。あんだけ臨場感のある映画はない。どうですか?今年30何本しか見れなかったけど、キャプテンフィリップスという素晴らしい作品に出会いましたよ、今年も。よかったよかった。じゃあトム・ハンクスに最優秀男優賞あげないのかっていう、そういう問題はあるっちゃある。まあいいじゃないですか。はい。では、こんばんは、小木正弘ですを、ずっと配信してまいりました。来年以降もまだまだたくさんやります。今紹介してるのが多分2005年とかでしょう。2005年とか2006年に見た映画を僕紹介してますんで、まだまだストックがめちゃめちゃたくさんあります。原稿はもう全部書いてあります。収録はまだあんまりしてないんですけどね。で、あと、忙しいもんですから、ちょっと収録とかね、配信がね、できないことがちょくちょく今年もありました。来年も多分あると思います。本当はこの日に配信なんだけど、その日は忙しくて配信できなかったんで、何日か経った後で、その日付に戻って配信ということをね、今年何遍もやらさせていただきました。すいませんが、来年もそのスタイルでやるかもしれません。よろしくお願いいたします。では、1月はちょっとお休みくださいね。1月はね、最初の2週間か3週間かちょっとお休みをいただいて、その後でまた普通にしれっと、しれっと映画紹介させてください。パリのロケ地巡りの記録もたくさん持ってますんで、それも、これは折り合いを見て紹介させていただきたいと思います。では、長々とやってまいりましたね。今回長くなってすみませんでした。良いお年をお迎えくださいませ。最後までお聞きいただきまして、どうもありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。